こんにちは、森山です。今回もですね、一人語りを進めていきたいと思うんですが、今回お伝えするのは、一人企業の秘密。不安で自信がない人が30万稼ぐ最初の一歩ということでね、ビジネス初心者の方でも一人企業に取り組んで結果を出す、月収30万円ぐらいは安定に稼ぐという方法の第一歩目に当たる部分について焦点を当ててお届けできたらと思っています。まあ、お金に関する不安、将来に関する不安って、誰しも少なからずあるんじゃないかなと思うわけですよね。私なんかも今30代半ばですけれども、子供のためにね、お金がかかる、もっと言うとお金を使ってあげたいということも考えますし、時間も作りたいですよね。その時に雇われて働いている組織の中で動くということで、なかなか自由な時間が取れないということもあるかと思います。その中で、また自分のやりたいことや自分の人生について考えた時にですね、やっぱり組織の中で埋もれたくないなとか、そんな中で私自身がですね、会社に行くのがものすごく辛くて苦痛だったみたいなことがあってですね、自由っていうのはもちろんそのやりたいようにやるということなんですけど、そこに自分自身の責任を背負うということもワンセットで考えた上で、やっぱり自由にね、稼ぎたいなということを考えたので一人起業したという経緯があるんですけれども、そのあたりについて少し深掘りをしていきながらですね、一人起業家にとって大切なその第一歩の踏み出し方について迫っていけたらと思っています。それでは早速お伝えしていくわけですけれども、もう一人起業がまず最初誰でも不安だと思うんですよね。自信もない、そんな中でどうやってどんな一歩を踏み出していくかということについてお届けしていきます。結論からお伝えすると、もうビジネススタートさせて、実績や経験がない状態から月収30万円以上の収入を狙って行動していく、その秘密というのは覚悟なんですよね。覚悟を決めて行動することができるかということが、成功と失敗を分けるということなんですが、ここちょっと注意が必要なんですね。今回のこの内容をご視聴いただいているということは、一人企業であるとか企業に興味関心があった、あってこうやってご視聴いただいているという可能性高いかと思うんですね。で、大事なのはこの覚悟を決めて行動するということを、お伝えしているんですけれども、これ後でちょっと詳しくお伝えしますが、一人企業を成功に導く覚悟ではないということです。これ企業を成功に導くということを考えたら、行動することがものすごく大事で、いつまでも例えば準備段階でね、情報収集の段階で止まっていると、当然お金は稼げるようになりません。人脈がないからとか実績がないからといって、行動できないでいると、いつまで経っても人脈も実績もできないということですね。例えば、本気で調べてね、月収30万円稼げる方法、例えば自分自身の状況を踏まえて、在宅で稼げる方法とか、インターネットを使って稼げる方法とか、自分の強み、例えば文章を書くということが強みの方は、文章を使って稼ぐ方法とか、そういったことを調べていくとですね、情報、選択肢は見つかると思うんですね。で、その中で自分に向いているかどうか、意味あるかどうかといって考えてばかりだと、いつまで経っても最初の一歩が踏み出せず、1円も稼げない。なので、まず1円を稼ぐということですね。これってすごいことですので、まず行動をして1円稼ぐということができるかどうか、そしてじゃあ1円を10円、100円、1000円、1万円にしていく。その中で、これってめちゃくちゃ効率悪いなというようなことに気づいたら、その方法を変えていくということも大事ですよね。もっと言うと、最初の段階から例えば月収30万円稼ぐとか月収100万円稼ぐという目標がはっきりしている方は、目先のことばっかり考えるんじゃなくて、その30万円をいかに効率よく稼いでいくかということを考えて情報収集していくと、よりね、最初から大きく方向を見誤ることなく稼げる手段にね、行き着く可能性が高いですよね。とはいえ、いきなりね、最初からどんどんヒット商品を連発するとか、ザクザク稼げるみたいなことはなかなかないので、行動して、それを修正していくという考え方がまずは大事。ただそういうことを繰り返せるかどうかって、覚悟が大事で、行動が大事ということなんですよね。これがまず一つ目の秘密です。じゃあどうやって一人起業家として覚悟を決めていったらいいのかということですよね。これ私先ほどそのビジネスを成功に導くとか一人起業家として成功する覚悟が大事というよりは、もっと別のところでその覚悟が大事みたいな話をしたんですけれども、じゃあそれってどういうことかというと、大事なものを守り続けるんだというような意思、覚悟こそ大事ということですよね。これ何が言いたいかというと、自分にとって何が大事か、これから何を大事にしていくかということを決めて、それに徹する覚悟が大事で、起業をするとか雇われて働くとか、そういうのは単なるお金の稼ぎ方、働き方の選択肢だということなんですよね。 例えばこう、起業したとしてもですよ、ビジネス活動をスタートさせたとしても、稼ぐというのが何のためなのかということを見誤ってしまうとですね、これは全く結果が出ない。もっと言うと、雇われて働くより辛い状況に追い込まれてしまうことがあるということですね。例えば今回その月収30万円稼ぐということを一つの、まあ、テーマというか内容としていますけれども、それ何のためなのかということですね。例えば自分の家族の生活を安定的に維持するためとか、自分自身が一人暮らしだったとしても自分の生活を成り立たすため、雇われて働いている時に月収30万円だから起業しても30万円ぐらい稼ぎたいなという方も多いんじゃないかと思うんですね。で、雇われて働くのであれば、会社に対して労働力であるとか労働時間を提供して、報酬としてね、給料を得るということでしょうけど、起業をするということであれば、お客さんに直接価値を届けるというようなアクションが必要なわけですね。なので、お客さんのニーズを把握して、お客さんに価値を届けるということに徹する。その行動が、いかにね、効率よく、そして継続できるかということが問われてくるわけですね。で、そういったこう具体的なアクションであるとか方法論にとらわれてしまうと、何のためにやってるのかということを見誤ってしまう、見失ってしまうことってあるわけです。そこで覚悟を決めるというときに、ビジネスを成功に導く覚悟というよりは、自分が何を大事にして何を守るために起業してお金を稼ぐのかということを絶対に見失わずに行動するということ。まあ、ここがどちらかというとその必要な覚悟なんじゃないかなというふうに私は考えているんですね。これは起業したとしても、雇われて働いているとしても、何が大切なのかということを見失ったままですね、行動を継続したところで、結果は出ないだろうなということも思いますし、そもそもその行動を継続するということがものすごく苦痛になってしまう可能性が高いんですね。ということもありますので、自分は何のために行動するのか、で、起業するとしたら何のために起業するのかということは、しっかり把握するようにする。そのためには、大事なものを絶対に見失わずに守り続けるんだという意思ですね。が大事かなというふうに私は考えています。まあ、この内容を踏まえていただいた上でですね、一人起業してなかなか成功に導けない、失敗してしまう3つの典型例というかね、パターンがありますので、それを順番にね、確認していきたいと思います。まあ、1つ目のパターンは、自分の力で大切なものを守るという覚悟がないということで、今までお伝えしてきた内容ですね。例えば、こう雇われて働いていることに苦痛があって、だからこう起業を考えて起業しました。でもうまくいきませんというようなご相談も実は多いんですけれども、それはまあ起業するメリットもあればデメリットもたくさんあるわけですね。で、雇われて働くことにももちろんメリットとデメリットがあって、そういったものを総合的に吟味して、まあ、一つの選択肢として起業をする。その選択について自分で責任を負って行動していくというのが大事ですよね。雇われて働くのが嫌だから起業したかった。で、起業塾に入ったけど、結果的に稼げません。どうしたらいいですかというのは、ちょっと、考え方として、その自分で覚悟を決めるというか、大事なものを自分で守るというところに、もう一度ね、ちょっと自分自身で問いかけていただいて、雇われて働くことが苦痛だということも非常によくわかるんですけれども、だからといって、じゃあ起業して、お客さんにね、しっかり価値を届けずに、お金を得るということについてはどうなのかということについても考える必要がありますよね。なので、大切なものを守ると、そのためにお金を稼ぐ、それは誰がやるのかというと、自分自身でするということが、まあ、私がお伝えしている一人企業ですので、まあ、そのあたりの具体的な方法論であるとか、マインドセットなどは、また、ご紹介していけたらと思うんですけれども、まあ、何につけ、行動する、行動を継続する、その背景に大切なものがあって、それを守り続けるんだという覚悟がないと、まあ、何事もちょっと結果を出すのは難しいのかなというふうに思いますね。で、二つ目のそのパターンが先ほどお伝えしたところとも絡むんですけど、お客さんに対して不誠実で価値を届ける姿勢がないという方は、これはなかなかまた起業しても結果が出しづらい状況ですよね。で、これ稼げたらいいやということで、独りよがりな情報発信をしてしまったりとか、商品作成をしてしまったり、また、これ絶対やってはいけないことですけど、押し売りをするとか、無理に売ろうとするみたいなことがあると、これはビジネスは絶対うまくいきませんよね。お金を払ってくれる人がいるから、ビジネスが成り立つということは、これ絶対忘れてはいけないことで、その、先ほど確認してきたところとして、自分自身の人生であるとか、自分の家族の人生であるとか、大切な人、大切なものを守るために、あなた自身もお金が必要だということもあるでしょうけれども、お客さんにもお客さんの人生があって、お客さんの大切な人、大切なものがあるわけですよね。 なので、その目の前のお客さんと価値交換をする商品サービスを提供してお金をいただくということを考えたときに、その自分のことばっかり考えたりとか、自分の家族のことばっかり考えていても、これなかなかうまくいかないということがあるわけですよね。なので、しっかりと相手と向き合って、お客さんと向き合って、お客さんの悩みやニーズ、困りごとを聞いて、お客さんが何を望んでいるのかという希望も聞いて、じゃあ自分がね、何をしていくのかということを考える。そこに強みや特技を生かしていくというのがものすごく大事なので、よくあるのは、こう強みや特技や持っている資格などを前面にアピールしてですね、それがこう相手の欲しいものでは全然ないということで、うまくいかないというような状況に陥っている方が多い。なので、まずは自分の強みやその得意を生かすというのは大事なんですけれども、相手ですね。相手を尊重する、お客さんを尊重する、お客さんに焦点を当てるということを忘れてはいけませんよということですね。で、失敗する3つ目のパターンは、行動量が圧倒的に不足している方、この方もなかなか結果を出すのは難しいですね。特に一人企業の初期段階で求められるのは行動量です。もう画期的なアイデアや優れたビジネス戦略やビジネスモデル、また溢れる強みや才能があれば、まあ、それはいいことなんですよね。ただ、それを形にして結果に残すためには行動量が必要ということです。で、行動量が少ないと、もちろん稼げないということもありますし、特にビジネス初期の段階では、必要な知識を得て、それを行動に移して、それを積み重ねていくということがあるので、そこのタイムラグについてね、行動をスタートさせてから結果が出るまでのタイムラグについては考慮する必要があるわけです。これ例えば植物を育てるとか農作物をね、育てて収穫するということを考えたときに、土を耕して種をまいて、水をやって、芽が出て、それをようやく収穫するということに何ヶ月かかかるということはあるわけですよね。まあ、それと同じでビジネスも情報発信をして、お客さんとの信頼関係を育んで、そして商品サービスが売れる。で、売れたところで終わりじゃなくて、そこからまた関係性を構築していって、価値を届けていくということが始まっていくわけですので、行動したらすぐに結果が出るわけではないわけですよね。ただその中でも成果を上げていく人というのは自分の大切なものを守り続けるという覚悟を決めて行動しているということはありますし、その中でね、うまくいかないことがあれば振り返って改善を続けていると、つまり行動し続けているということですよね。まあ、これが起業家としてものすごく大事なポイントでもあって、一人企業が逆にこううまくいかない方というのは行動量が不足している可能性がありませんかということですね。はい。ここまでの内容を一旦まとめて整理するとですね、一人起業家として覚悟を決めて行動し続けることが大事ですよということをお伝えしていきました。その覚悟というのは、どちらかというと私のお伝えしているニュアンスで言うと、一人企業やビジネスを成功させる覚悟というよりは、大切なものを決めてそれを守り続ける覚悟ですね。そのために必要なお金を一人企業で稼ぐということが、今回お伝えしてきた内容ではあるかなというふうな感じで捉えていただく方がいいかなと思いますね。で、失敗する典型パターンも3つご紹介してきましたけれども、大切なものを守るという覚悟がないということであるとか、一人企業するということであれば、お客さんのことを考えることが大事なので、お客さんのことを考える余裕がないなどして、結果的に独りよがりな行動を続けてしまう方も、なかなかビジネスを成功させるのは難しい。最後、もう一つお伝えしたのは、行動量の不足ですね。行動量が不足しているとなかなか結果に結びつけるのは難しい。そして、行動をスタートさせてから結果が出るまで、ある程度のタイムラグというのは考慮しておくことが必要ですよね、ということも合わせてお伝えしていきました。ここまでの内容の中で、いくつも学びや気づきがあったという方はですね、一つでも行動に移していただくというのが大事かなと思いますし、一つ一つね、丁寧にやっていくというのも大事かなというふうにも思います。その上で、ワンポイントアドバイスとしてもう一つだけね、情報提供したいと思うんですけれども、お金を稼ぐために重要なポイントって、効率性ではないでしょうかということですね。一人企業の成功やビジネスの成功について覚悟を決めるというほどのものではないんじゃないでしょうかということを私はお伝えしてきましたけれども、これ企業であるとか、そのビジネスなんていうものは失敗したら次の選択肢を考えればいいというふうにも私は思っているんですよね。なんならその業種ごと丸ごと変えてもいいでしょうし、もう企業を辞めて雇われて働くという決断をしても OK なんじゃないかなと思います。ただ、その大事なもの、自分にとっての大事なものとか、自分の人生みたいなものは入れ替え不能ですよね。 もうまさに自分なんていうものは入れ替え不能ですし、自分にとって大切な存在というのは、それは理由があるからとか優れたポイントがあるからというよりは、もう理由なく条件なく大切なものってありますよね。そういったものを守るということが大事で、そのための覚悟を決めましょうというのが私が今回お伝えしたかった内容なんですよね。なので、その大事なものを守ることこそ大事ということですので、その稼ぎ方とか、その選択肢については、割と柔軟な発想で捉えていただくというのがいいんじゃないかなというふうに私自身は考えるわけですね。というのも、やっぱり目の前で本当に大切なものが失われていく、奪われていくということを想像すると、もう辛いですよね。で、ましてや、こう自分自身の人生を、もうどうにでもならないと思って諦めざるを得ないというのはすごく悲しいことですので、これは私自身がこう福祉現場であるとかソーシャルワーク実践の中で、まあ感じたことでもあるので、大切なものを守り続けるんだという意識、意思ですよね。その覚悟というものをしっかり持っていただいて、まあ日本資本主義社会ですので、それに必要なお金をやっぱり稼いでいくというために、まあ、雇われて働くのも手ですが、一人企業をすると。こういうのが私がこうお伝えしていることでもあるんですね。で、じゃあなんで一人企業がおすすめというか私がこう情報発信しているのかということで言うと、やっぱり効率がいいんですよね。で、お金を稼ぐというのは大切なものを守るために必要だからするわけで、なんか雇われて働く中で、例えば月30万円稼ぐということを考えると、週40時間の労働であるとか、まあ、月にそうですね、20日ぐらい働くということが求められるかもしれませんよね。で、実際にそれで30万円稼げたとしても、人生時間の多くが失われていきますし、そこでストレスを溜めすぎてしまったりとかね、健康を害してしまうということがあるとですね、家族との時間や趣味の時間を犠牲にせざるを得ないとか、もう自分の人生自体がですね、もうボロボロになってしまうと、雇われて働くお金を得るということのために、人生そのものが犠牲になってしまうということであれば、それってどうなんでしょうかということですよね。なので私自身がもう一人企業がこれ絶対いいとか誰にでも向いていますということではなくて、選択肢の一つとして雇われて働くより起業して自分らしくね、お客さんに直接価値を届けてストレスも感じることなく、時間もそんなに多くかけることもなく、堅実な選択肢として稼ぐことができれば人生が豊かになるんじゃないでしょうか。まあ、その、まあ、雇われて働くのに比べて、こう、一人企業をしてね、時間が余ったのであれば、それを家族の時間に充てるもよし、社会貢献のために行動するもよし、自分の趣味や、自分の人生を豊かにするための他の選択としてね、時間を充てるもよし、ということですよね。そういう意味で、一人企業を捉えていただいて、ビジネスを成功に導くというのももちろんなんですけれども、自分が大切にしたいものを守り続けるんだと、そのために必要なお金は一人企業で稼ぐんだということが、私自身がこう提案している一人企業なんじゃないかなというふうにも思うわけです。そこで選択肢として私こう一人企業を提案しているわけですけれども、今回お伝えしたこともどちらかというとこう抽象的な話であるので、具体的な方法論であるとか必要なマインドセットであるとか、例えば情報発信の手順であるとか商品作成のポイントであるとか、信頼構築の方法、効率の良い収益化の方法、収益構築の仕組み作りとかね、安定的で堅実なビジネス構築術などについては全然お伝えできていないので、そのあたりはまた例えば今開催している企画、これね、定期的にこう企画を変えながら情報提供しているということもありますし、まあ、その中でご案内する会員サイト内でしっかり情報提供していきますので、興味があるという方はそちらもご視聴いただいたり、ご登録いただく中で必要な学びを得て、そして今回もお伝えしてきたことでありますけれども、大切なものを守り続けるために行動をし続けるということを大事にしていただきたいなというふうに思っています。それでは今回お伝えする内容はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。